小峰先生のご紹介に いらないと思いますけれど、フランス語で簡単な一言を申します。Je remercie bien sûr le professeur Communet que beaucoup de gens connaissent en France aussi, évidemment, qui est l'un de. Et il fait partie. C'est amusant de voir d'ailleurs c'était que notre. Les deux journées de notre. Colloque donc sont inaugurés par Monsieur Communet et conclus par Monsieur Abbé, qui sont les deux grands représentants de ce courant d'études qui a vraiment changé la vision que nous pouvions avoir de la littérature de la culture médiévale au Japon, où c'est qui a décloisonné, comme on dirait maintenant, ces disciplines qui avaient fort peu de contact entre elles, l'histoire des religions, l'histoire de la littérature, l'histoire de l'art et les études que l'on appelait autrefois de folklore. Tout cela a été considéré ensemble par les travaux du professeur Communet, qui a vraiment fait école. Et il est très symptomatique, justement, de voir qu'il s'est de plus en plus intéressé à l'histoire de cette culture que j'appelle moi-même sinoglossique, donc de la culture sinitique, non seulement au Japon, mais dans le reste de l'Extrême-Orient, de l'Asie orientale. Et je crois d'ailleurs qu'il s'intéresse beaucoup maintenant au Vietnam, ainsi qu'il va nous le dire. Et il va parler de les récits en chinois classique, en Asie orientale et la narration historique. C'est en japonais et il y aura ensuite, si notre ami Arthur de France veut bien se sacrifier, vraiment c'est mis au stété, mais je l'en remercie, nous fera un résumé en français de ce qu'aura dit le professeur Communet. Voilà, sensei dozo.
Bonjour. I'm sorry, only speak Japanese. これから先日本語で失礼します。今回はロベール先生にお招きいただきましてありがとうございます。私のテーマは東アジアの漢文説話と歴史叙述、というテーマで話させていただきます。一応大きく3つ柱を立てまして、東アジアの漢字漢文文化圏について、それから東アジアの漢文説話というものをどういうふうに考えるのかということと、で最後に説話と歴史叙述の問題で、特にベトナムの漢文説話を中心にしたいと思います。東アジアの文学圏、すなわち漢字漢文文化圏というふうに捉えますと、エリアとしては中国、朝鮮半島、日本、そして前近代の琉球、そしてベトナムが入ります。つまりベトナムが一番南限ということになりますので、これからの研究はその日本研究においてもベトナムの漢文文化圏は視野に入れるべきだというのは私の提案であります。で特にその漢文の訓読ですね、私などその外国語ができない者にとってはこの訓読という方法が非常にありがたい方法でありまして、漢文でありさえすればそれなりに訓読によってどこの地域の漢文でも何とか読めるという、まあ、そういう形でやっております。それからもう一つ大事なのは漢字漢文文化圏において漢字をこう離れるあるいは漢字を否定してそれぞれの地域に合わせた新たな文字を作っているそういう歴史があるということですね。で日本が一番早くてひらがなカタカナがもう10世紀には文学が作られている。そしてベトナムでは13、14世紀あたりに中ノム、まあ、これはボン語の音社文字から来ているようですけれども、中ノムがあります。そして、まあ、ご承知のように、フランスの政策によって、国軍によってアルファベットに変わって今日に至っている。そして朝鮮半島では15世紀にハングル。で、中国も20世紀に繁体字が導入されてますので、そういう意味ではこの、脱漢字、反漢字の動きに近いものだというふうに言えると思います。で、これ私が持っている本で、例えばその、漢字漢文にハングルが混じっている、つまり日本の漢字仮名混じりと同じことですね。こういうふうにして、ごく自然に混じった、まあ、現在はかなり 韓国でも漢字が使われなくなってますけども、もともとこういう漢字で書かれていた。まあ、それからベトナムのこれは、メモ帳のようなものですね。こういうもの、春節がテーマになっておりまして、まあ、こういうものもあります。それからこれは現在北京で読書会やってます釈子源流という、まあ釈迦の伝記、中国に仏教が伝来した、のテーマにその送電の形で語っているテキストがありまして、これはベトナムにも伝わって、これベトナムでは6、8の、あれですね、この詩のスタイルになっていて、でこの例えばこの赤でくくったようにこの竜に申すという字なんですが、これは漢字のようでいて実は漢字ではない、こういうのは中の文なわけですね。ですから漢字と中の文が混じった文章がこういう詩のスタイルで、確立していたということですね。で現在 の、 その日本の研究における東アジアの問題は、東アジアの文学史というのが日本にはないということですね。ですでに中国ではかなり、研究が確立しておりますし、それから韓国でも東アジアの文学史のテーマの研究が出ておりまして、それは日本語訳も出ておりますが、日本では実はまだ東アジア文学史というのはないということは非常に研究の立ち遅れを象徴していると思います。人文系ではかなりいろんな本が出るようになっておりますが、文学研究はやっぱり一番遅れているというふうに言わざるを得ないと思います。で私は研究会をいくつか立ち上げて、中国の釈子源流、朝鮮古典もいろいろ読んでおります。そしてベトナムの古典は、後で触れますが霊南石灰という神話伝説集がありまして、これを読んでおります。すで、に出したものでは朝鮮の、白木時代の説話を集めた白木守意伝、平凡社の東洋文庫の訳中です、共同研究で、それから怪盗高僧伝ですね、これは13世紀の、新羅、三国時代の、高僧伝であります。そして、東アジアの共通語として説話という言葉があるという問題で、まあ、一番古い例は唐代の高力士外伝に、公共論議天変説話という形で出てるのは、これが一番古い今のところ例ということになりますが、でこの説話の意味は、次の2番の宋代の、東条記章という本にまとめられておりますが、結論的にはいわゆる話芸ですね、語りの芸を指す言葉である。でこの宋代のこの本によりますと、説話は四家4つの、まあ、種類があるということで、小説、説的記事、説教、孔子書というですね、こういうふうに分類されておりまして、まあ、その総称として話芸の総称として説話が語られてあったということですね。でこれは宋代の都市文化の唐宋代の都市文化の発展に伴って、非常に流行ったものでありまして、で仏教的なものとしては俗交という形で一般の俗人を相手の講釈も随分されていた。まあ、それを日本から行った円仁とか円珍たちが実際にそれを聞いて記録しているわけです。で、細かいところは省略しますが、7番の、円珍の儒月集にこの唐人説話という例が出てきまして、これが日本の資料では説話という言葉の一番古い例になります。でこの、儒月集の名古屋の新福寺の写本にはですね、説話という言葉に実は物語という訓がついております。つまり、漢語の説話に対して和語の物語というこういう対比があるということですね。で説話という言葉は日本ではそんなに定着しませんで、中世では五山文学の 禅の世界ですね、で流通した程度で、例としては少ないんですけども、これはそれ以前のその特に結間行をめぐる比喩因縁の、おそらく俗交をもとにした、語り、それを指す言葉として使われていると思います。でこの消しと趣味の話題ですね。でこれが新福寺の写本で、ここに唐人説話とあって、ここに主で物語素楽というふうにですね書かれている、これ非常に貴重な例だと思います。それから絵画資料で注目されるのは14番の 有名な生命浄化図ですね、これにそのバオズの店の前で、これは摂和人というこういうイメージなんですけど、いかにも語りの話芸をやる人間のイメージですね。でこれがその生命浄化図で、その左手のお店の前に人だかりができていて、このひげ面のこの人が語ってるのをみんなが聞いてるわけですね。おそらくこれが摂和人和芸の人物であろう。手に何か持ってるようなんですが、ちょっと絵が曖昧でよく分かりませんけども、語る和芸の語る人間を描かれた絵画資料として貴重だと思います。であとその中国以外では、例えば朝鮮半島では新羅時代の、ユガロン期にこういう摂話の用例が出てきますし、特に禅宗の用語にこういうふうに摂話で、特に摂話一巻とか三十巻というですね、かなりまとまったものとして摂話が使われているというのが分かります。それからベトナムでも、あと三国志演義をもとにした高越春秋とか越南開国志伝という、まあベトナム版の三国志演義のようなテキストがありまして、それの巻頭が摂話という形ですね。これは中国のやはり小説類をもとにした捉え方だと思います。それから琉球の慰労節伝という摂話集にもやはり摂話の用例が出てきますので、共通の土壌というか基盤があったことが分かります。それから韓国の写本で摂話抽出というタイトルの写本がありまして、このただこの下題がいつついたものか分かりませんけれども、中身はこの仏典系の共立位相とか宋人記、太平後期ですね、こういった類の抜き書き本だというのが分かりまして、これは今日の摂話の使い方と非常に共通するものだというふうに思います。写本は著者はそんな古くないと思います。それからベトナムでは電気神父という、これ電気万禄のバージョンですね、戦闘神話をもとにしたいわゆる本案ものですけれども、ここにこの小白説話というですね、話のタイトルが出てまいります。それから、先ほど振りました。それから、結論的に言いますと、説話というものをどう捉えるかというのは、かつての研究では、まあ、柳田国男が始めた交渉文芸としての説話を第一の曲とすれば、第二の曲は今昔物語集などを中心にした、いわゆる説話集ですね、説話文、国文学における説話の問題がありますが、私はこれから第3局として話芸としての説話ですね、こういうのも考えていく必要があるというふうに思っております。今日は触れられませんが、明治になるとこの手のものが非常に増えるんですね。園長のその落語の台本とかですね、そういうものに説話という言葉が非常によく出てまいります。それから、まあ、説話集を考える場合にはやはり中国の類書の問題が抜きにできないので、まあ、それとの対比、仏典系の類書をはじめ、太平後期とか司会小説の意見史とかですね、非常に、大部な重要な作品がありますので、そういうものとの比較が今後の課題になります。それから朝鮮では18世紀以降、野談というジャンルが生まれまして、大野談とか清宮野談とかですね、こういう野談作品が非常にたくさん生み出されて、これは日本で言えばやはり説話としか言いようのないものなので、この説話集としてこれを解読していく必要があると思っております。そしてその漢文説話と歴史叙述の問題ですけれども、先ほどちょっと触れましたように、まあ現在の三国志演義の元は元の時代の三国志平和、平和は昭和ですけれども、こういう語り講釈ものが元になっている。それから西遊記の元と思われるのは大東三蔵主教史話とかですね、こういうのがありまして、これは日本にこの三国志平和も大東三蔵主教史話もこれは日本にテキストが残っている、中国ではなくなってしまっている、いわゆる逸存書になっております。そして琉球ではこの慰労節伝という漢文説話と歴史書の休養の関係、それから朝鮮は先ほどの野談と歴史叙述の関係ですね、いろいろこういう点が問題になるだろうと。それでベトナムに焦点を絞りたいと思いますが、 先ほど申しましたように漢字漢文文化圏の南限がベトナムであるということと、もう一つ重要なのは仏教のその北のルートと南のルートが交差するのがベトナムだということですね。いわゆる北殿と南殿の、混じり合うところ、そういう点からも非常に重要な意味を持っている。で、現在のベトナムの人たちは漢字のことは忘れてますが、お寺とかの僧廟に行くと結構漢字がまだ残ってるんですね。ですからお寺に行って漢字見ると非常にホッとするんですけども、ほとんど、普通はもうアルファベット表記になっております。ただ話し言葉の中にも漢語は非常に残ってるわけですね。ですから言葉としてはまだ実は生きているということが言えると思います。それから、日本とベトナムの交流史もそれなりの歴史がありまして、遣唐使がこう漂着した安倍の中丸なんか特に有名ですけど、安倍の中丸は さらに、中国にそのまままた戻って安南節度使として現在のまあハノイですけど安南都護府に在任しているとかですね、そういう歴史がありますし、16世紀以降のその大航海時代には交易が非常に盛んになって、ホイアンの日本人町がよく、知られております。絵巻も残っておりますし、それから、日本に漂着した安南漂流記というテキストもありますし、逆に日本からベトナムに漂着した資料も残っているんですね。かなりそういう交流史の面からも、いろいろ問題が出てくると、まあ、位置関係はこういうことですが、簡単にベトナムの歴史を振り返ってみますと、とにかくその前近代の古代においてはこの北賊期といわれる中国の支配を受けた時代ですね、これが長かった、まあ、漢からともっと前からですけども、いう時代がありまして、そして初めてこう統一国家的になるのが李朝というですね、1009年読んでいうと源氏物語が作られた頃ですけども、その頃に統一された李朝、そして次が陳朝、まあ、この時代にモンゴルが攻めてきて撃退したのがよく知られていることですけれども、そしてその後また明代に一時期 明に支配されますけれども、それを抵抗して排除して、霊朝というのができまして、その後またいろいろ南北こういろいろ分かれて、最終的にはグエン朝に統一されるというですね、まあ、そういう流れがありますけれども、ベトナムの古典の文学も実はたくさんありまして、まあ、神話伝説系のものと歴史叙述、縁起、それから前縁秀英というのはこの宗伝ですね、坊さんの伝記を集めたものもありますし、それから光悦門前とか、前越四録とかその詩集ですね、詩文集もありまして、それから中国の戦闘神話の本案とか、まあ、いろいろあります。で、テキストとしては10年近く前に出ました越南漢文小説修正全20巻というのがありまして、まあ、これ三文系が中心なんですけども、これが出たんでだいぶ便利になりました。それ以前の、台湾で出た漢文小説総巻というのもありますけど、まあ、テキストクリティックに多少問題があるようです。それから、ハノイにあります漢南研究院ですね、ハンノム研究院というのが、まあ、漢字資料センターでは日本の国文研のような組織資料センターがあります。そしてこれは台湾から2002年4年に越南漢南文献目録提要というですね、非常に詳細な解題目録が出ておりまして、フランスにあるベトナム資料も含めてですね、目録化されておりますので、大体これで何がどこにあるかというのは分かるようになりました、うん、それから研究者としては我々が交流がある人としてグエンティ・ワインさんという女性の研究者がいまして、この人は日本の領域とか今昔物語集のベトナム語訳をやっている人で、それから同時にこのベトナムの漢文文献のテキストクリティックとかですね、そういう詳細な研究をやっている方で、まあ、この方はキーパーソンですが、もうすでに60を過ぎてますので、この人の後継者が育たないとですね、ちょっと後が続かない恐れがあります。反論研究院に行きますとこういう看板がかかっておりまして、ベトナムの漢字の文字列では院研究官なんですね。ですからこのやっぱ漢文を訓読する場合のあり方が日本とか 朝鮮とかですね、それぞれ地域によって全然違うんだというのは、この看板で非常に象徴されているなというふうに思います。そして霊南石灰というその神話伝説集を今研究会で読んでまして、これを中心に考えていきたいと思っておりますが、それがこの歴史書である大越式全書というのがありまして、これが14世紀の末期ぐらいにできるんですけども、これの関係ですね。でちなみにこの霊南石灰列伝というのは、まあ、ベトナムの神話伝説を集めたまあ、ベトナムの 文学史の、まあ、かなり古いものとして、注目されるものですが、元は13世紀半ばぐらいに作られたのをさらに、15世紀にまとめ直したものが今日伝わっております。で非常に写本が多くて移動が多いんですね。遺本もありますし、特にその年代ごとにだんだんこう重ねられていって、二巻本が元だったと思われますが、流しているのは三巻本で、増補版が一般化しております。研究会ではこの本を定本にしておりますが、お兄さんに言わせるとこの A の2914本というこれが一番いい本だということなんですが、ご覧のように非常に読みにくいですね。ですからもうちょっとこれを正面から解読するのはちょっと難しいなという、ことであります。そして3年前にこちらを伺った時に写真を撮らせていただいたんですが、フランスにも写本がいくつかあります。これは非常に新しい、書写で読みやすいものですね。で他の系統のものから詩をこう補ったりとかですね、そういうふうにしています。皇室本だと思います。これは現存本の、まあ、序文でありますが、まあ、口伝をもとに記録したものをまとめ直したということですね。それから一方の大越式全書ですけれども、これは15世紀の末期に作られましたが、外記本記続編でしょうかね、こういう構成でやっぱりこう何回かにわたって増幅されていったと思いますが、全部で24巻ぐらいになります。で特にこの義記というものか外記というものか、これが注目されるわけでして、要するに記録が残っていない古代の神話時代、特にその中国に支配されていたいわゆる北賊期ですね、この時代をいかにその歴史叙述として再現するかというのが問題になったようで、結論的に言うとこの霊南石灰列伝で、まあ、補っているというですね、そういうテキストになっております。ちなみにベトナムにおける国史編纂というのは13世紀あたりから始まって、大越式大越志らくとあって、そしてこの大越式全書があって、19世紀になると越史津願項目とか大南一等史とかですね、まあ、そういうものが次々と編纂されたという歴史があります。で特にこの大越式全書の外記の部分で注目されますのは、ここに今6つぐらい例を挙げましたが、全部この南都画伝というのは霊南石灰列伝に出てくるものなんですね。ですから霊南石灰で語られている神話伝説をかなり踏まえてこの大越式全書が作られているというのが分かります。でここではその東天王伝というのを一話だけ具体例として取り上げますが、まあ簡単に言いますと、その中国の殷の時代ですね、古代の、でベトナムでは雄王という、まあ、その存在しなかったと思いますが、雄王という、まあ、王の時代というふうにされていまして、でまあその攻めてくる時に龍がまあその地上に降りてきて予言をするわけですね。そして何かこの英雄がいれば間違いなく中国を撃退できるという予言されて、その人物を探していたところ、なんと3歳ぐらいの子供であった。でその子供がずっと言葉をしゃべんなかったんですけども、この敵が来るという段になって初めて言葉を発して、王にその鉄の剣とか馬を用意してほしいというふうに頼んで、その通り用意したら、そのみるみるこの3歳の子が巨大な まあ、巨人になってですね、そしてこの馬にまたがって、空を駆けて敵を撃退したというですね、まあ、そしてこの東天王という神として祀られているという、まあ、こういう物語になりますけれども、大越式前書ではここに引用したこの部分だけなんですね。非常に簡略なその事実経過だけが記されております。で、その霊南石灰列伝を見ますと非常にもう少しボリュームがありまして詳しく語られていまして、まあ、ちょっともう詳しく読む時間がないと思いますけれども、話の前半はその龍君という、まあ人物が現れて、まあ、それは、まあ、龍神なわけですけども、まあ、それが予言する。そして後半にこの東天王子なるその少年の存在がクローズアップされるという展開になるわけですね。で、特に面白いのはこの稚児が立ち上がるや3歳の小さい子だったはずがですね、10尺余りですから、3メーターですか、このすごい大きい存在になって、このくしゃみを10回以上したっていうんですね。そして、鉄の馬にまたがって、敵を撃退したと、まあ、いうストーリーになっております。で、まとめてみますと、東天王って、まあ、いわゆるその日本の高等伝承にも伝わっている小さ子ですね。で、この小さ子、つまりその父親は60歳で正月7日に生まれたということですから、いわゆるその申し子的な存在であって、そして3歳でも物を言わなかった、なかなかその立ち上がれないくらいだった。で、それはなぜかその酒飲んだり食べ物をいっぱい食べたりする存在だったんですね。そして14尺に頂戴化して小さくから巨人にまあ変身する。そしてこのくしゃみをしたというのをわざわざ書いてるということは、やはりそのくしゃみの持つ呪的な意味ですね、マジカルな意味があるだろうと思います。そして鉄の馬とか傘とか剣とかって鉄器文化ですね、これが非常に重要な意味を持っているということが伺いますし、まあ、龍君の予言の問題もいろいろあるということであります。はい。で、これは現在その、テキストに出てくる英霊山ですね、その山そのものにこういう銅像が作られておりまして、いかにも天をかけるイメージですね。そして麓はこういう何か田園地帯が広がってるという、まあ、そういうことでありまして。で、大越式前書は結局はその物語性を排除して、事の経過のみを記述している。で、これは結局その、物語と、いわゆる史実ですね、これのその関係性が常に問題になる。物語的歴史家なのか実証主義的な歴史なのかというですね、そういう歴史叙述の在り方で常に問題になる、問題がやはりここでも伺えるということでありまして、いわゆる神話の部分はこの第一式前書はかなり削除排除している。でも考えてみれば、その排除されたその簡略化された記述の背後にはその物語神話の豊かな世界があるわけでして、これはその単純にその、二元的に考えられる問題ではないだろうというふうに、ありまして、その文章の文脈のその行間の背後にですね、こういう豊かな物語世界が、この読者と聞き手は語り手との間に共有されていただろうと。で、それでここにやっぱり和芸の問題が介在するだろうというふうに考えたいと思っております。で、この問題は以前書きましたが、琉球ですね、沖縄におけるその慰労伝という、まあ、いわゆる古老伝承と歴史叙述の問題がありまして、これも本当に同じような問題がありまして、で、琉球の歴史叙述でもこの慰労伝を入れるのか排除するのかですね、非常にこの揺れがある、揺らぎがあったということで、まあ、非常にこの今回のベトナムの問題とも共通する問題があるなというのを改めて感じるところであります。これは今年の4月に行きましたが、東海岸のハイホンの爆弾港という川ですね、ここにその杭を打って中国がモンゴルが来たのを撃退したという、もう有名なあれになってまして、もうこういう 遺跡に、が残っております、はい、以上です。どうもありがとうございます。
Excusez-moi, alors je vais essayer de vous proposer aussi brièvement que possible un petit résumé de la communication, comme vous l'avez vu, assez riche de M. Cominet. Communication, donc, disais-je qu'il a divisé en trois parties. Une première qui était une présentation de cette zone de la sinoglossie et de ce qui lie les différents pays entre eux. Dans une deuxième partie, il s'intéressait plus précisément à la nature de... Alors, de ce que j'appellerais ici cette soie pour... parce qu'on est comment dire, avec un certain nombre de japonisants d'une part et qu'il n'y a pas, je crois, de traduction française établie. Alors, historiettes bouddhiques parfois, mais comme elles ne sont pas toutes bouddhiques, un petit peu embêté. Donc, Setsuwa, sur la nature de la Setsuwa dans un deuxième temps, et dans un troisième temps, sur le lien entre la Setsuwa et les différentes déclinaisons qu'on trouve en Asie orientale et l'écriture de l'histoire, avec une petite étude de cas. Sur le Vietnam. Alors sur le monde sinoglossique d'abord, la sinoglossie englobe le Japon, la Chine, la Corée, le Ryukyu et aussi le Vietnam, qui en constitue en quelque sorte le terme méridional. Par quoi sont liés ces différents pays? Eh bien par une méthode de lecture particulière, la méthode de lecture en vernaculaire, qu'on appelle en japonais du nom de Kundoku, mais qui possède, des noms qui varient selon les pays. Alors, le fait qu'il y ait une méthode de lecture qui lie l'ensemble, bien sûr, ne signifie pas nécessairement qu'il n'y ait pas eu des tentatives pour sortir du chinois classique, comme l'a souligné M. Cominet, notamment avec l'utilisation d'une écriture phonographique, comme le cas japonais des hiragana et des katakana est peut-être le plus célèbre. Sortie de la sinographie, dont il faut souligner néanmoins que, dans bien des cas, elle se trouve plutôt on a plutôt affaire à une sinographie mêlée de signes phonographiques, une phonographie avec alphabet, qu'à une pure sortie de la sinoglossie. Alors, ce qui est intéressant à ce sujet d'ailleurs, c'est que si on a une forme d'unité linguistique, d'unité langagière de la zone géographique, on trouve assez peu de tentatives d'histoire de la littérature de la sinoglossie, notamment au Japon, ce qui est très intéressant puisque le Japon fait par ailleurs des recherches comparées dans bien d'autres domaines, mais il n'y a pas eu, que l'on sache, de tentatives d'histoire de la littérature sinographique faites par les spécialistes japonais. Je passe à présent à la partie sur le Setsuwa. Alors, ce qu'on appelle Setsuwa en japonais, ou Shuohua en chinois, puisque c'est une pratique culturelle chinoise, on en trouve les plus vieilles occurrences dans un recueil de l'époque des Tang, et il semble que le terme de Shuohua qu'on y trouve désigne un art du langage, du récit, assez général, avec différentes déclinaisons, mais enfin, qu'il ne s'agisse pas d'un terme particulièrement précis, qui a parfois un lien avec des formes d'historiettes particulièrement bouddhiques, lien que l'on trouve particulièrement dans le cas de ce que de ce qu'on appelle en japonais zoko, en chinois ça doit être zujian, je ne sais pas exactement. Qui sont des récits à caractère bouddhique, mais qui ne sont pas du tout cantonnés à l'espace du temple à proprement parler. C'est-à-dire qu'il y a une grande fluidité de ces récits qui se diffusent dans la société. Alors, il est intéressant de voir d'ailleurs que quand ce terme de Setsuwa ou de Shuohua passe au Japon, quelle lecture vernaculaire on lui donne? C'est tout à fait intéressant, puisque la lecture vernaculaire que l'on donne, c'est monogatari, donc faire un récit. Alors, c'est un art aussi, comme a voulu insister M. Cominet, qui a ses professionnels et son public. Une des images qui nous a été montrée laissait voir un conteur, probablement un conteur professionnel, avec son auditoire qui racontait. Donc c'est un art du langage qui a un public, qui a une assise sociale et qui a ses professionnels. J'ai dit que le Setsuwa commençait en Chine et que la plus vieille occurrence se trouvait dans un recueil des Tang. Le genre se diffusera, comme on peut s'y attendre, dans justement cet ensemble qui est celui de la sinoglossie, avec des exemples en Corée dès l'époque de Silla, donc après le 7e siècle, au Vietnam, au Ryukyu, En reprenant toujours la tradition chinoise, puisque l'on trouve dans bien des cas des citations d'ouvrages chinois, de recueils chinois de cette soie. Il est intéressant d'ailleurs de remarquer que dans bien des cas, cette soie se trouve sous forme de recueil, et que c'est la forme du recueil qui a été privilégiée non seulement en Chine, mais aussi dans les autres parties de la zone sino-classique. Alors, si on en vient à la question de l'écriture de l'histoire, on peut voir dès le cas chinois qu'il y a un lien entre ces historiettes, entre le genre de l'histoire courte et l'écriture de l'histoire, dans la mesure où, par exemple, est-ce qu'en français on dit l'histoire des trois royaumes, la chronique des trois royaumes, l'histoire des trois royaumes de l'époque des Ming serait issue d'un recueil de Pinghua, d'histoire courte, de l'époque des Yuan, et on retrouve le même rapprochement entre histoire courte et écriture de l'histoire plus généralement, que ce soit au Ryukyu, en Corée, au Vietnam ou au Japon. Alors, Monsieur Cominé, dans la dernière partie de la communication, a choisi de s'intéresser plus particulièrement au cas du Vietnam. Alors, le cas du Vietnam qui est tout à fait intéressant, puisque comme nous le disions, c'est le terme, l'extrême limite méridionale du monde chinois. C'est aussi le lieu de contact du bouddhisme du Nord et du Sud, autre raison de s'y intéresser. Et comme on le sait, le Vietnam a été sous domination chinoise pendant une partie importante de son histoire. Alors, il y a la fameuse période dite domination du Nord, c'est-à-dire de domination chinoise entre 1111 et 958, puis les rapports avec la Chine ne s'arrêteront jamais véritablement, puisqu'il y a une période de domination Ming, et que la sinoglossie a marqué durablement l'histoire de la littérature vietnamienne. C'est une littérature, d'ailleurs, la littérature en sino-vietnamien, riche en cette soie, riche en histoire, riche en poésie, en vie de moine. Il est intéressant de voir que dans le monde académique, on trouve relativement récemment un intérêt de plus en plus grand pour ces sources en sino-vietnamien. Alors, M. Cominé a cité par exemple des collections de textes en sino-vietnamien, des projets de recherche, des organismes de recherche, et aussi. Fait intéressant dans l'autre sens, les traductions en vietnamien du Nihon Ryōiki ou du Konjaku Monogatari. Donc un intérêt croissant pour cette sinographie vietnamienne. Il est un recueil de cette soie vietnamien, notamment auquel s'est particulièrement intéressé le professeur Cominé. Alors, je donnerai la lecture en japonais. Je suis vraiment désolé s'il y a des gens qui parlent vietnamien, et malheureusement, il y en a. Je suis vraiment désolé. Donc, le Leinan Sekkai Detsuden, qui est un recueil de cette soie commencé au XIVe siècle et achevé au XVe siècle, qui comporte un très grand nombre de manuscrits et de variantes, et qui se veut un recueil d'histoire populaire. La préface le dit, le préfacier du recueil le dit clairement. J'ai recueilli les histoires que j'entendais autour de moi. Alors, ce qui est intéressant dans ce recueil, eu égard au lien entre l'écriture de l'histoire et le genre du Setsuwa, c'est le fait que l'on voit dans un ouvrage historique du XVe siècle, dont je donne le titre aussi en lecture sino-japonaise, excusez-moi, le Daisushi Kizensho, que celui-ci emprunte très lourdement, notamment pour la période de domination chinoise, pour laquelle il manque des sources, à ce recueil de cette soie, à notre Leinan Sekkai Detsuden. On trouve notamment repris une légende, la légende de Tōtenno, qui nous raconte l'histoire d'un enfant au pouvoir merveilleux qui, à l'époque de la domination chinoise, parvient à repousser l'envahisseur et pour cela sera divinisé et pour cette Et pour cette raison, il nous reste son histoire dans un recueil de cette soirée. Voilà. Par ailleurs, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'on voit vraiment que l'écriture de l'histoire a pris véritablement son inspiration dans un recueil de cette soirée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en un sens, ce faisant, l'auteur du livre d'histoire a coupé la Setsuba de son contexte. C'est-à-dire, on a eu affaire à un remaniement du genre. Le Setsuba est un art du conte, un art du langage parlé, et la version que l'on a sous les yeux dans ce livre d'histoire est une version faite pour l'écrit, une version faite pour l'histoire. Et il est intéressant justement de voir comment ces deux genres interagissent, ce que l'on peut bien faire dans le cadre de ce recueil de cette soirée. Voilà, je vous laisse là-dessus, ça a été déjà trop long, excusez-moi.